13ページ読み上げます。10月第3日曜日はシルバーの日。八重瀬町シルバー人材センターにインタビュー。八重瀬町シルバー人材センターの令和4年度の新理事に、組織として初めて女性の理事が就任し、理事7名のうち3名が女性で構成されました。このうち理事を務めながらもセンターの事務所で働く浦崎雅子さんにお話を伺いしました。理事になって思うこと。女性会員とのつなぎ役として女性視点からの意見を言えるかなと思い、理事を引き受けました。理事会は和気あいあいとした雰囲気で、お互いに意見しやすいです。コロナ禍前は会員同士の交流も活発で、ピクニックやパークゴルフなども行っていました。シルバー人材センターがどんなことをやっているのか周知して、会員をもっと増やしていきたいです。男女共同参画について。女性も元気な間は仕事しながら他者との交流も大切にし、視野を広げて活躍してほしいと思います。同年代の皆さんにもいろんなことに挑戦し、積極的に参加してほしいと思います。シルバー人材センターの理事を務める浦崎さん、明るく笑顔でインタビューに答えてくれました。職場の雰囲気も和やかで、仲が良いのが印象的でした。事務局長の神谷さんにもお話を伺いました。男女共同参画の観点から、女性の会員さんに理事のお誘いをかけました。女性の理事がいることで、女性会員からの意見も反映でき、相談も受けやすくなったと思いますので、彼女たちの今後の活躍に期待しています。この記事には、令和4年度の新理事に就任された女性3名の理事と4名の男性の理事の集合写真が掲載されています。8月29日町地域福祉活動統合計画を諮問。障害者計画と高齢者計画を統合。町と町社協は第2次地域福祉活動計画の期間が終わることから、第3次八重瀬町地域福祉活動統合計画を策定する方針としました。第3次計画は、複雑化する地域課題の対応強化や地域共生社会の実現を目的に、これまで対象ごとに個別策定していた福祉分野の計画、高齢者福祉計画、障害者計画を統合した計画となっており、福祉計画の統合は県内初の試みです。諮問機関として同計画策定評価委員会を設置し、委員長に植地武明さん、沖縄地域福祉研究会所属を選任し、区長会や女性会等各組織の代表者が委員に就任しました。委員会は今後、町民への意見調査やワークショップ、パブリックコメントなどを通して計画の内容について議論し、令和6年3月に新計画として完成する予定です。この記事には、新垣町長から委嘱状を受け取る植地委員長の写真が掲載されています。